その罪と債務は一瞬のうちに汚されます。私たちは悪魔が私たちよりもはるかに強く、私たちが罪を犯し主から離れてしまったことを経験したとき、急いで主の身元に行き、許してくださるよう、清めて引き上げてくださるよう、主にお願いすることが大切です。しかしまだ本当に主の前にへりくだることが大切です。そうでないならば、私たちは罪を軽く考えてしまい、次のように言うことでしょう。それほど大したことではない。また罪を犯しても、謝れば主は必ず許してくれるのだから、と。もちろん本当に悔いがたまれば、どんな罪でも許されるということはその通りです。しかし、安易な妥協をする者は災いです。再び同じ過ちを繰り返さないために、私たちは主の前に特別の時間を作り、断食する心の備えを持つことが大切です。主の神聖さを見る者はもはや簡単に罪を犯すことができなくなります。私たちにとって罪は非常に恐ろしい忌むべきものとならなければなりません。断食と結びついた祈りはいつなさるべきなのでしょうか。第5番目の答えは、導きが必要とされ決断がなさるべき時です。使徒行伝の中3章の中には、アンティオキの教会の兄弟姉妹たちが、福音は述べ伝えられなければならないということを明確に認識したことが報告されています。彼らは自分たちの中から数人の兄弟を使わす覚悟をしました。しかし誰が使わされるべきなのでしょうか。主はその人たちにはっきりとした導きをお与えくださいました。中3章の2節と4節をお読みいたします。彼らは主を礼拝し断食をしていると、聖霊がバナバとサウロを私のために性別して、私が召した任務に就かせなさいと言われた。そこで彼らは断食と祈りをして、二人の上に手を置いてから送り出したとあります。あなたが大変な困難に直面し、重要な決断をしなければならないときに何がなさるべきでしょうか。静まるための地下の作りと断食しなさい。すなわちあなたがそもそもなすべきこと、あるいはなしたいことをしないようにしなさい。主の前に静まって、主に語っていただくようにしなさい。しばしば、少しの間、全く閉じこもって、意識して主にすべてを打ち明けることが大切です。すべてに勝って大切なことは、主が私たちを導いてくださること、そして私たちが正しい決断を行うことです。そのための前提は、断食と結びついた祈りです。断食と結びついた祈りはいつなさるべきでしょうか。第6番目の答えは、主に使え力をもらわなければならない時です。 主に仕える者は誰でも一度は次のように尋ねるべきです。すなわち、私はあらゆる奉仕の前に意識して祈り、断食したならば、主は私を通して何をなさることができたでしょうかと。そして誰もが正直に告白しなければなりません。今までよりもはるかに多くのことをおできになったはずですと。すなわち私は今まで大抵の場合、主の妨げになっていたということ。自分の力で主に仕えようとする人、自分の能力でやっていこうとする人は、主と主のご奉仕のために何の価値もありません。イエス様の弟子たちは、自分の力で主に仕えることは許されませんでした。彼らは上からの力で満たされるまで待たなければならなかったのです。弟子たちは当時この装備を待たなければなりませんでした。しかし、私たちは待つ必要はありません。今日はどうであるかと言いますと、主ご自身が待っておられ、私たちに全権、知恵、勇気、感傷、引誘能力、愛を与えたいと切に望んでおられます。断食と結びついた祈りはいつなさるべきなのでしょうか。最後の第7番目の課題は次のものです。すなわち、霊的覚醒が始まり、涙が流されるべき時です。主なる神の御臨在のうちにいる人たちが経験することは疑いもなく非常に大きな喜びでしょう。しかし、他方においては主の御臨在のうちにいる人たちが経験することは大きな悲しみです。これは逆説のように響くかもしれないが、しかし決してそうではありません。その一例として挙げられるのは、ネヘミヤという預言者です。彼は主の御臨在のうちに行きましたが、それ上にこそ大きな悲しみで満たされていたのです。ネヘミヤ記一章三節と四節をお読みいたします。旧約聖書の743ページです。すると彼らは私に答えた。あの主の報酬から逃れて生き残った残りの者たちは非常に困難の中にあり、また訴訟を受けています。その上エルサレムの城壁は崩され、その門は火で焼き払われたままです。私はこの言葉を聞いたとき、座って泣き、数日の間、喪に服し、断食して、手の神の前に祈った。ネヘミヤはただ単に祈っただけではなく、主の前にへりくだりました。ネヘミヤは断食し、主の民の苦しみの上に泣きました。ネヘミヤのような人たちは今日必要です。信ずる者の霊的覚醒はどうしても必要です。ネヘミヤを通して、当地の信者たちは霊的に覚醒され、再び証人になることができました。どうしてでしょうか。 ネヘミヤの祈りは断食と結びついていたのです。ネヘミヤは信者たちの罪を自分が犯したかのように一体感を持ちました。ネヘミヤは代わりに祈り続け、涙を禁じることができませんでした。断食と結びついた祈りは、信ずる者が悔い改め、断食しながら主に呼び求め、すべてが新しく去るように導きました。神の敵によって散らされ、低くされ、喜びのない信者たちは再び大喜びすることができました。ネヘミヤ記の9章の5節の後半からお読みいたします。755ページです。立ち上がって、とこしえからとこしえまでいます。あなた方の神、主を褒めたたえよ。すべての祝福と賛美を超える、あなたの栄光の皆は褒むべきかな。ただあなただけが主です。あなたは天と、手の天と、その万象、地とその上のすべてのもの、海とその中のすべてのものを作り、そのすべてを貸しておられます。そして手の軍勢はあなたを、不死を拝んでおります。あなたこそ神であり主です。私たちは祈りだけでは十分ではない場合があるということを見てきました。祈りと断食が次の時は必要なのです。主との交わりが深められ、信仰が一新されるべき時、祈りが力を持ち、勝利が固くされるべき時、罪が悪を見に出され、福音が取り除かれるべき時、罪の言い表しが行われ、罪の許しが得られるべき時、導きが必要とされ、決断が行われるべき時、主に仕え力が得られるべき時、霊的覚醒が始まり涙が流されるべき時です。